絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何のお話から始めてくださいますか？
はい、この前ね、この番組でもお話お知らせしましたけども、
はい、
昨年の12月にね、庵野光政さんがお亡くなりになりまして、でこの2月にね、今年の2月にしりとりという絵本がね、単行本の絵本が出たんですよ。
はい、
まあ、もともと2018年にね、子供の友から出てたんやけど、それの堅牢本でね、本屋さんに並ぶようになりまして、これが多分最後の作品になったんで違うかなと思いまして、
はい、
なかなか面白い絵本でね、このページを開くといろんな絵がいっぱい描かれてて、
はい、
それにこう絵の名前が書いてあるんですね、
はい、
寿司とかルーレットとかバスケットとか、
は
あ、マスとかシカとか、はい、でここの中から好きなものを選んで、例えばここひしもちってあります、
はい、
でこれをしりとりやからひしもち、ちやから次のページを開くとちのつきものを探すんですよ。ページをめくるとね、力こぶって出てくるんですよ。で力こぶのブーやから、次のページに来るとブー、ブーブー何かなーと、ブーブーブー、
絵の中から、はあ、そのいろいろ描かれてる絵の中からブーのつくものを選ぶわけですね。
だからそれページめくっててずっとしりとりができるようになってるんですよ。
いや楽しい。
もう好きなものを選んでいけばいいし、
はい、
で最後のページは全部運のつくものだけ並んでる。
おしまいってことですね。
でここでちゃんとここに到達すればおしまいなんだけども、
はい、
ここに運がつくものいかなかったら、また最初のページに戻って違うものを選ぶという。
なるほど、ずっと楽しめますね。
繰り返しエンドレスでね、
はい、
これ帯に書いてあるの、字の読めない小さな子から100歳まで幅広い世代が楽しめる。なるほど、これなら、ね、1歳ぐらいのお子さんとか、おじいちゃんおばあちゃんも一緒にね、
はい、
面白がって、あ、さあしりとりしようということでね、
はい、
楽しんで遊べる絵本だと思うんです、
はい、
非常にこれは庵野光政さんのその頭のね、柔らかいところがよく出てるなと思って、すごいなと思って。
そうですね、
こんな絵本がね出されるっていうのはすごいなと思って、
はい、いやページもういっぱいいろんなものが書かれてますから。
そうですね、
まあ、それもまた庵野さんのこの優しい色使いの
ね、綺麗な ね、絵で描かれてるんで、
はい、
この絵なら誰でもパッと、
そうですね、
わかりますわ。
いや100歳までっていうふうにさっきご紹介いただきましたけど、
そうそうそう、
本当にちょっとご高齢の方もね。
そうですね、例えば後期高齢者よりは施設なんかに入ってはる人にもこういう絵本もちょっと見せてあげたら面白がらはるかもわからん ね、もう自分で面白がってきっとしはるし、
はい、
まあ、それがね、ちょっと認知症にかかったお年寄りでも、
はい、
い
いかもしれません。
いいかもわかりません、
はい、言葉をね、
そう、
思い出すのにいいですね。
これやったら難しいその品物が出てくるわけじゃなくて、
はいはい、
動物も、みんながよく知ってる動物も出るし、
ね、
果物でもリンゴとかね、スイカとかね、
身近なものですね。
そういうものが出てくるから、
はい、
非常にこれ親しみやすくて、小さいお子さんからね、高齢者もね、全部で幅広く楽しめる絵本かなと思って。
そうですね、
素晴らしい絵本ですな、
はい、
なと思いましてね、
はい、
今大垣書店さんの店頭にも最新刊ですので子どもの絵本のコーナーに並んでると思いますので、ぜひ一遍ね手に取ってご覧になっていただければ 大好きになれる絵本だと思いますよ。
はい、わかりました。さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。聞き逃した方がいらっしゃったらぜひ教えて差し上げてください。さあそれでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店2021年春ポイントアップキャンペーンのお知らせです。まず同心社児童書フェアということで、4月30日までの間に対象書籍をお買い上げいただきますと、通常100円で1ポイントのところを3ポイントプレゼントいたします。そしてもう一つ、コスミック出版時代文庫フェアということで、こちらは3月の31日までに対象書籍をお買い上げいただきますと、通常100円で1ポイントのところを2ポイントプレゼントいたします。4月30日まで開催の大垣書店2021年春ポイントアップキャンペーンのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。さて今日は何というご本を紹介していただけますか。
はい、今日紹介させていただくのは鶴亀鶴亀、はい、中脇初英文、安住虫絵、アスナロ書房というから出てる絵本を紹介させていただきます。
はい、
ね、だいぶコロナも収まってきたようですが、この鶴亀鶴亀は日本に伝わる昔からのそのおまじないを集めた絵本なんですね。
はい、
で子どもたちに分かるように、絵と一緒に説明をしてあるんです。
はい、
この絵本を今日は紹介したいと思います。
はい、じゃあそれではちょっとご紹介いただけますか。はい、
鶴亀鶴亀、中脇初英文、安住虫絵、アスナロ書房。雷ゴロゴロゴロ、クワバラクワバラ、地震がグラグラグラ、マジャラクマジャラク、風がビュービュー、トシトシ。
はあ、はい、
だから雷にはこんな言葉とかいろいろこうね、雨にはこういうことも昔から各地方に伝わってるものを集めて絵本にしてあるんですね。
そのおまじないの言葉ですね。
そうですね、
面白いですね。じゃあちょっとこれから詳しく教えていただきたいと思いますが、はい、その前に、
はい、バッハのシリアーノフルートソナタ編補聴調を聞いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。バッハのシチリアーノフルートソナタ編補聴調、綺麗な曲でした ね。
綺麗な曲やね。
はい、
なんか癒されるような感じ。
はいはい、そうですね、はい、心が落ち着くって感じですけれども、
はい、
はい、
まあ、あの鶴亀鶴亀の中で一番みんながよく知ってるのは、ね、小さい子供さんが怪我をした時なんかはね、
はい、
チチンプイプイの痛いの痛いの、ね、飛んでけってお母さんがよく言うとありますけど、はいはい、もうこれが何と言ってもよく子供が知ってるおまじないなんですね、うん、だから自分でどうしようもない時にやっぱりおまじないというのは非常にこう心を休まるというのか、特に最近はねいろんなことが起こっててね、はい、目に見えないものの恐怖というのが非常に恐ろしいんで、はい、まあ、そういうものをこう昔のから日本の人はね、日本人はそういうおまじないを唱えながら自分を勇気づけてたというのがありまして、思いがけない病気でもどうしようもないと、
はい、
その場合に自分ではどうしようもないけどもおまじないを唱えて、心を安静してたとい う、 まあ、そういうのがあるんですね。それを、まあ、はい、絵本にしてあるんですね、それからこれからもいろんなことがあるでしょうから、そんな時ドキドキするのも怖くなるのも当たり前と、
うんうん、
ね、臆病で怖がりでも大丈夫、
はい、
おまじないは私たちの心に寄り添って私たちを励まし勇気づけてくれます。おまじないがあなたの心を助けになりますようにって中脇初江さんは後書きで書いてあるんだね。
なるほどね、はい、
だからお子さんにもこれを家でねママが読んでいただいて、ね、大丈夫よって最後は大丈夫で締めてあるんですよ、う
んうん、あ、はあはあ、大丈夫っていうのもその言葉なんですね。
だから安心できるんでね、はい、しっかりせんとあかんやん、何ないんでと言わんと、
はい、
大丈夫大丈夫と言ってあげてほしいんですね、うん、まあ、そういう気持ちが大切なということをこの絵本を教えてくれてるんですね、うん、
はい、
で大人でも誰かにね大丈夫よ、私も一緒に、悩んであげるからねと言ってもらったらちょっとそれだけでも ね、
はい、
肩の荷が下りますやん、
心安らぎます。
だから大丈夫という言葉かなと思ってね、
はい、
だからいろんな悩み抱えてる人が病気の人にね励まし心、頑張れと言うとこれ以上どうして頑張るんで言われそうやから、
はい、
大丈夫というのが一番縁の違うかなと。
そうですね、はい、ね、なかなかやっぱりこうもう本当にこう今もそうですけれども自分の力ではどうにもならないこととかって結構ありますし、
そういう時はやっぱり自分に言い聞かせて ね、
う
ん、
そうですね、
大丈夫大丈夫、
うんうん、
しっかりし自分自身でこう言い聞かせるということも、
はい、
非常に大切なことに、時代になってきてるの違うかなと思って。
そうですね、
で特に今、まあ、いろんな機械の時代でねスマホとか、でいっぱい普及してて逆にそれがね不安を煽ることになってるんで、
うん、
やはり親子で、おしゃべりをしてもらって、はい、ね、この絵本でお互いに、ママさん、ママもパパも子供さんも大丈夫大丈夫ってねやっていただければ非常にこの心穏やかになるの違うかなと思って、
そうですね、やっぱり昔ながらのこのおまじないの言葉っていうのはね、え、素敵ですね。で知らない言葉、私なんか投資投資とか知らなかったですね。
私もちょっとこれ初めて聞いた、
ねえ、なんか知らないそういったおまじないの言葉も、
そう、庶民将来の子孫なりというのも、
おー、
これは薬病神を追い払う言葉になってるんですね。でこれはとても古くから伝えられている 病気よけのおまじないだそうです。
なるほど。
で昔病気の神様がやってきた時にお金持ちの小谷将来は家に泊めてあげませんでしたが、貧しい庶民将来は泊めてあげましたと、
はい、
そのお礼に庶民将来の子孫なりと唱えれば病気にかからないようになったと言われている。
なかなか
こういう言われがあるんです、
はい、面白いです ね、 ね、
だから祇園祭りもそうやと思うんですね。
あ、そうですね、
庶民将来の子孫なりという、
はいはい、そうそう、ちまきのところに
書いてあるんですね、
はいはいは
い、病気よけなんですね。
なるほど。
祇園祭りがそのもう薬病がね流行った時に祇園祭りを起こしたということになりますので、
はいはい、
やっぱりそういうことわざっていうのか、うん、そのこういう言葉も非常に大事なのかなと思って。
そうですね、うん、いや子供さんと一緒にこれそれをこうお言葉を覚えてね、
そうですね、
なんかの時には使うという
だからこれなんかもう小学校なんかでも読んであげたいなと思うんだけど、ね、なかなかまだその機会がないので、うんうん、まず呼ばれた時はこれをあの読んであげようかなと思って。
そうですね、それ最後は大丈夫、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
はね、
みんなしっかりせえと言うんでしょうで、大丈夫よと言うてあげた方がね、
はい、
安心できるわけですね、
ね、
やっぱりこういうの絵本のいいところで ね、
そうですね、
あの理屈じゃなくて本当に、心休まるというのか、
はい、
まあ、絵もあのシンプルに描かれてまして、
そうです、ね、
アズビムシさんが非常に分かりやすい絵でね、
はい、なんかねアルミ板をカットした、うん、なんか独特のなんかあれです ね、コラージュっていうんですかね、
非常に、
かわいいですね、
すっきりした絵でね、
はい、
非常によく分かりますし、一回見たらこうパッと目に飛び込んでくる、
そうですね、うん、はい、
非常に素晴らしいあの絵本だと思います。
そうですね、やっぱり親子で、あの、で、あのおじいちゃまおばあちゃまとかとね、あの昔ほんまにこんなこと言ったみたいなね、
そういう
ことでもまた会話も生まれますしね、
だからやっぱり、はい、まあ、コロナの関係もあんなく分かりませんが、この絵本がね、あの新聞でも非常に取り上げられてまして、まあ、評判いいのかなってます。
あ、はあ、はあ、ねえ、とってもなんかこう昔のことも知りながら今の世の中にぴったり合った絵本って感じがいたします。
ぜひね、あの大垣書店さんの店頭で手に取ってご覧になっていただきたいなと思います。
はい、今日ご紹介いただきましたのは鶴亀鶴亀中脇初英文安住虫へ、出版社はアスナロ書房でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん今日はいかがでした。
はい、今日はね、おば時代の絵本をね紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイト、ポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。